今日もこうやって皆さんとご一緒に礼拝を捧げられることを心から神様に感謝しています。マタイの福音書を学んでいまして、主の祈りに入ってから少しずつ、区切って、一緒に学んでいます。今日はその主の祈りの最後の部分となりましたけれども、新約聖書の9ページマタイによる福音書の6章の、9節から13節のところです。新約聖書の9ページになります。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日お与えください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。今日はこの最後のところの、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。私たちがいつも唱える、主の祈りでは、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえと祈るところです。何度か、ご説明していますけれども、主の祈りというのは前半部分が天に属する私たちの存在としての祈りで、後半が地に属する存在としての祈りです。で、この後半は3つの祈りで、構成されているわけですが、1つがこの、日常の糧をお与えくださいという部分、この地上を生きるのに必要な全てのものを満たしてください、そのような祝福を求める祈りですね。祝福を求める祈り。そして2つ目が罪の許しを求める祈りです。そして3つ目が今日ご一緒に考える試みと悪からの救いとなります。ここにですね、誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいと言われていますけれども、これは罪を許してくださいというこの一つの前の祈りに対応する祈りで、罪に陥らせないでください、罪に陥ることがないように守ってください、神様から離れることがないように守ってくださいという祈りになります。内容的にはそういう祈りです。罪の許しを請い求める者は、罪を憎み罪から離れ罪に陥ることがないようにと祈るのです。ここで、聖書の新共同訳聖書では誘惑と、訳されていますけれども、この元々の意味というのは、いわゆる私たちが誘惑という言葉で表す意味だけではなくて、試みとも訳される、言葉です。で、聖書の中ではですね、これが大きく2つの意味で用いられています。で、1つはサタンによるそそのかし、文字通り誘惑という意味です。で、もう1つは人生の苦しみや試練ともいうようなもの、そういうものにも同じ言葉が、用いられています。で、この試練や苦しみですね、人生の試練や苦しみの中にもサタンは私たちの身元でいろいろとささやいてくる。だからそのサタンからの、そそのかしからも、またその試練の中でサタンが私たちにささやいてくる、そういう言葉からも救ってくださいという、そういう意味でイエス様は、心に合うことがないようにと祈れと教えておられるわけです。まずその最初のですね、そそのかしという部分から見ていきたいと思います。神様が人間を創造なさった、でもうすぐにサタンのそそのかしが人間にこうやってきます。それは創世記の3章に書いてあるところですけれども、この週報の方にもう引用しておきましたので、ちょっと見てみましょう。創世記の3章1節から、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。そののどの木からも食べてはならない、食べてはいけないなどと神は言われたのか。本当にそう言ったんですか。蛇は女に答えた。私たちはそのの木の果実を食べてよいのです。でもそのの中央に生えている木の実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと言って、 そそのかしてきます。でここで書かれているサタン、その蛇というのはサタンのことなんですが、その意図は非常に明確です。内容的にはこういうふうに言っています。あなたは自分で思うように生きたらいいよ。あなたは自分で思うように生きたらいい。自分で善悪を決めて、いちいちいいか悪いかという判断について神様に聞く必要はない。で自分の欲望や貪欲を肯定して生きて、それを良しとして生きたらいいじゃないかとサタンは言うのです。でまた私たちが誰かに傷つけられたり、損害を与えられたり、苦しい思いをさせられたりした場合、私たちはこう怒りの感情というのを持つ場合があるわけですけれども、そういう時にサタンは私たちに言うんですね。許さなくていいじゃない、あなた悪い、あの人は悪いんだから、あなたは悪くないんだから許す必要はないよというふうにサタンがそそのかしてくるわけです。でこれはこの一つ前で私たちが学んだ、私たちの負い目を許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを許しましたと祈る祈りと正反対にあるものになるわけです。つまりイエス様の教えに反対するものです。私たちの心の中にはこのようにサタンのささやきにこう反応してしまう部分というのがあるんですね。そういうふうに言われたら、うん、そうかなって思ってしまう部分というのが人間誰しも全員が持っている。だからイエス様はそのようなサタンの攻撃から守られるように祈りなさいと私たちに教えられるわけです。だから私たちは自分で頑張ってサタンに打ち勝ってやろうって思うということではないのです。そういうようなものから守られるように祈りなさいとイエス様はおっしゃっているのです。で神様はこのように人を誘惑して、その耳元で神様を中傷してですね、その神様はあなたたちが自分と同じように善悪を自分で判断する、自分で善悪を知るようになることを恐れてるんだよって言って、神様を中傷したサタン、そして人を罪に引きずり込んだサタンに対して、次のように言っています。14節にですね、主なる神は蛇に向かってこう言われたというところがあります。この1ページ目の一番、まず1ページ目のこの辺にあります。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われたものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫との間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くと言われます。ここで、神様が蛇、すなわちサタンに向かってお前の子孫と、言っておられるのはサタンの子孫、ここですね、女の子孫ですね、女の子孫と、言っておられるのはイエス様のことを指しています。女の子孫というのはイエス様のことを指しているわけですけれども、つまりサタンはイエス様のかかとを砕く、これは十字架につけて苦しませるということを意味しているわけですね。ところがイエス様はお前のかかとを砕く、サタンのかかとを砕く、いやかかとじゃない、頭を砕くですね、頭を砕く、つまりサタンの力を十字架の血潮によって粉砕して滅ぼすとおっしゃっているわけです。人を罪に陥れるものを打ち砕く、これが神様の御心だ。これが人間を創造された時からの神様のご計画であって御心なんだと言っているのです。だからイエス様おっしゃるんですね。試みるもの、人を罪に引きずり込むものから解放してくださいと、あなたたちは祈りなさいと。また試みっていうのは人生の苦しみや試練という意味でもあります。人生は楽しいことばかりではなくて、辛いことも本当にたくさんあります。で苦しい中にあって、神様は私たちにいつもこう語っておられるんですね。苦しいことあるかもしれないけれども、でも私はあなたと一緒にいるよ、私はあなたと一緒にいる、私はあなたを見捨てない、私はあなたを祝福する、私はあなたを愛しているよ、どんなことがあっても私はあなたを握ってあなたに対する約束を必ず果たすと神様おっしゃってくださっている。 私を苦難の中であなたを支える私を経験しながら生きていきなさいと神様おっしゃっている。これが神様が苦難の中で私たちに与えてくださる祝福なんです。だけどそういう苦しい時にサタンはですね、別の言葉を私たちにこうかけてくる。それはどういうふうに言うのかというと、もし神様が愛なんだったらどうしてこんな苦しい目に遭うの、もし神様が本当に握って背負ってくださってるんだったらなんでこんな目に遭わなきゃいけないの、やっぱり神様は意地悪なんじゃないの、そんな神様、薄情な神様なんか信じないで自分は自分で生きていくっていう方が正しいんじゃないのというふうに囁くわけです。これがサタンの策略なわけです。またサタンはこういうふうにも言います。ほらやっぱり苦しい目にあったのはあなたが罪を犯したからですよ、あなたが罪を犯した悪いことをしたから今こういう悪いことが起こってるんです、あるいはあなたの先祖が悪いことを犯したのかもしれない。いくら神様が愛だと言っても神様は罪を許す方じゃないですよ、ね、罪を犯したものを助けることは神様はしないんです。あなたはもうダメなんですというふうに囁いてくる。で、苦しい時にそういうふうに囁いてくるのがサタンなんだと聖書は言うのです。イエス様が試みに合わせないでくださいと祈れとおっしゃる時に、こういう人生の苦しみに乗じてサタンが私たちと神様との間を裂いて裂こうとするその力を、そのサタンの力を打ち砕いてくださいと祈れとイエス様は私たちに教えておられるのです。試みにあっても勝てますように祈りなさいとおっしゃったんじゃなくて、試みに合わせず試みに合わせないでくださいと祈るように教えられたのは、そのような試みにサタンのささやきに攻撃にさらされること自体をイエス様、私たちがそういう攻撃にさらされること自体をイエス様は願っておられないということなんです。そういう試みにあった時に勝てるようにじゃなくて、そういう試みが本当にそのから私たちが守られる、そういう試みに合わないようにということをイエス様は私たちに対して願っておられるということなんです。私たちはそういう試みに弱いからです。むしろイエス様ご自身が弱い私たちをサタンの攻撃から守るとおっしゃってくださっているわけです。イエス様は苦しみや試練に乗じて私たちを神様から引き離そうとするサタンを打ち砕かれる。それがイエス様の十字架の父親の力です。どんなに苦しいことがあってもイエス様は私たちを握ってくださって、あなたは失敗したかもしれない、罪を犯したことがあるかもしれない、しかしこの苦しみの中から私はあなたを救い出す、この苦しみの中にも私はあなたと共にいる、私はあなたを決して見捨てない、あなたを見放さない、私は十字架に血を流してあなたに代わって地獄の底まで落ちて、そして罪の代償という苦しみをもうすでに受けた、私があなたを自由にしたんだよ、私はあなたを祝福するよ、私はあなたのものだよとイエス様は語ってくださるのです。ヨハネの福音書の9章というところに、次のようなエピソードが記されています。これ修法の方にも書いておきましたので、ご覧ください。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、ラビっていうのは先生という意味ですね。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私たちをお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は湯にいる間湯の光である。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして白飴、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきたとあります。当時のユダヤでは 目の見えない人や足の不自由な人は神様を礼拝することができない、神様に呪われたものだという誤った考え方が支配していました。でそのようなことは神様が定められた律法には書いてありません。しかしこのイエス様の時代、時から時を遡ること1000年のダビデ王の時代、その時にこの差別的な考え方がユダヤの中に入り込んできました。でそれはまだ当時ですね、エルサレムを自分のものとしていなかったダビデがエルサレムを攻略しようとしていた。でエルサレムには当時、エブス人という人が住んでいたんですけども、エブス人がダビデに向かってこのように言うわけです。目の見えないものや足の不自由なものでもお前を打ち負かすことができると言ってダビデを侮辱しました。でその侮辱の言葉にダビデは激高してしまってですね、エルサレムを攻略した時に真っ先に目の見えない人や足の不自由な人を虐殺するという非常に大きな罪をダビデは犯すのです。でそのダビデのとんでもない罪によって目の不自由な人や足の不自由な人が礼拝から排斥されるという、神に呪われたものとして差別されてしまうということが1000年間にわたってユダヤ民族の中で、行われていたわけです。イエス様はそれを打ち砕くために来られたんですね。で道を歩いていたときに生まれながら目の見えない人をイエス様と弟子たちが見て、そして弟子たちはイエス様に聞くんです。誰が罪を犯したからこの人は神に呪われてるんですか。そういう人の心の痛みを全く理解しない、人の心の痛みに本当に寄り添おうとしない、そういう質問を弟子たちはします。まさに苦しみの中にあるものにささやく、サタンのささやきのような質問だったわけです。お前はもうダメだ、神様に呪われている、お前が罪を犯したからだ、あるいはお前の親が罪を犯したからだというふうに言うわけです。そのようにして神様の愛から私たちを引き離そうとする力がある。しかしイエス様は何と言われたかというと、この人が罪を犯したのでも良心でもない、神の技、これは複数形で書いてあります。神の技というのは複数形で書いてある。だから多くの数々の神の技がこの人の上に、この人に現れるためだとイエス様はおっしゃったのです。そしてこの先ほど言いましたように、この人の目を開かれ癒し、そしてこの人を礼拝する者として祝福していかれるのです。この人の上に、この人の中に礼拝する者としての実存を与えていかれるのです。サタンは今のこの苦しい状況を過去の失敗とか過去の罪に結びつけようとします。そして神様の愛から私たちを引き離そうとします。しかしイエス様は今のこの苦しい状況を過去の罪や失敗に結びつけるのではなくて、私たちに表される数々の多くの神様の祝福の技に結びつけることができる、そういう力をお持ちなんだと聖書は言うのです。そしてサタンのささやきを粉砕してくださる。サタンの力を打ち砕いて私たちを癒し、立ち上がらせ、礼拝者としての実存を回復してくださるのです。ローマの信徒への手紙に次のような言葉があります。33節ですが、こちらにも引用してあります。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も、命も、天使も、 支配するものも、現在のものも、未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエスキリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。帰ります。いろんな機会を用いて私たちを神様の愛から引き離そうとする者がいます。ある時は高慢な思いを起こさせ、ある時は自己憐憫の思いを起こさせる、罪や失敗を思い出させる。しかし聖書は高らかに宣言するのです。死も命も天使も支配する者も、現在の者も未来の者も、力ある者も、高いところにいる者も、低いところにいる者も、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないと。心の中で私たちに囁くものを打ち砕かれるイエス様がおられます。十字架の血によってサタンを打ち砕いてくださったイエス様がいるのです。試みに合わせず悪より救い出したまえというのは、私たち自身はサタンの試みに対して無力であるということを認識するとともに、この戦いは勝利者イエス様の戦いであるということを確認する祈りでもあります。サタンを打ち砕くことができるのは私たちの信仰心ではありません。私たちはイエス様の前にへりくだって試みに合わせず悪より救い出したまえと祈り、私たちの人生と私たちの存在の中に表されるイエス様の勝利を目撃していきたいのです。イエス様は勝利してくださいました。試みる者は倒されたのです。ヨハネの福音書に次のような言葉があります。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝った。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝った。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの尊い名を褒めたたえます。主イエス様、あなたは十字架の血によって私たちに囁くもの、私たちをあなたから引き離そうとするものを打ち砕いてくださったことを本当に感謝いたします。天のお父様、本当に私たちはさまざまな苦しみや誘惑にされることがありますけれども、しかしあなたがすでに私たちを悪に引きずり込もうとするものを倒してくださって、天のお父様、あなたが私たちの神となってくださって私たちを握ってくださっていることを本当に感謝いたします。天のお父様、まだこの人生の中にはさまざまな苦しみがありますけれども、しかしそのような時に働く悪の力を、サタンの力をあなたが本当に打ち砕いてくださって、さらに打ち砕いてくださって、私たちを毎日あなたの愛の中、あなたの約束という平安の中に私たちを置いてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。